アニマルミュージックラディオ
裏、
はい、アニマルミュージックラディオ25回裏です。
はい、
ウェイ
です。
ウェイウェイ、
どうもどうも、
裏だ、
いやいや、あれ、なんか、あれ、なんか、
あれ、
どうも皆さんこんにちは、山本凛太です。
ああ、
え、うららだ。
いや、うららだけど、うららだけど、
世代が
うらら自体が何も かかってない感じが。
うららだし山本だけど、うん、はい、DY です、こんばんは。
そういうことね。うらのうららね。そうかそうか、
うらのうらら。
DY さんです。
DY です。
DY さん、
イエーイ。
はい、ミュージシャン DY です。
はい、DY のパルベライズビートというね、番組やっておられますし、時折、はい、おっとがめじゃねえや。アニマルミュージックレディオにもメッセージをくださる、はいはい、DY さん。そしてミュージシャン。今年はミュージシャンの。
そうです。ミュージシャンを押していく感じの。
DY さん。
はい。
に遊びに来ていただきました。
お呼びいただきありがとうございます。
いえいえ。まあ、本当は、全然別件で
、ええ、
スカイプの、まあ、打ち合わせというか、つないでたんですが。
まあ、まだちょっと。言えませんけど、
最近こうなんか、はい、アニマルミュージックレディオもなぜかゲストついてるし出ちゃうみたいなノリで、
そうですよね、
そうだね、
はい、
出ていただくような感じで、
いや出たかったです。
ありがとうございます。そう言っていただけるとあれですもんね、表の方はね、うん、実際スタジオで撮ってるのでね。
そうですね。
そうです、
なかなか難しいね。
なんかいやでもあの、裏のなんかゲームの話とか楽しそうだなっていつも思いながら、アニメの話とか
薄く浅い感じの。
そうそう、
うん、なんかいいな、楽しそうだなと思いながら、
まあ、本当にただの雑談ですけどね。
そう、先ほどね、あの DY さんね、なんかあの今年はね、はい、アーティストと絡んでいきたいってね、いう強い、
そうなんです
よ、って言いましたが、残念ながらこの裏の回アーティストらしい話は一切しませんので。
そうっすね。
早速それがくじけるという。
マジか。
そうそうそう。
でもあれですね、なんか最近こうね、割とゲスト続きなんで、なんか、はいはい、表の時は直接ね、ほらスタジオに来れるゲストを募集して、うんうん、裏の時はこう、うんうん、スカイプでつなげるゲスト募集みたいなのしてみるっても面白いかもしれない。
そうだね。
ね。
いや、そうだね、もうさ、うん、もうアーティストとか関係なくさ、
うん、
もう本当に何だろう、
来ちゃいなよ、
話したい人、そうそう、ユウ来ちゃいなよっていう感じでさ、
ユウユウたち来ちゃいなよ、
来ちゃいなよ、気軽に来ちゃいなよって
来ちゃいなよっていうさのも面白いかもね。
面白いかも。
だって、うん、だってあれじゃないですか、うん、アニマルミュージックレディオは JC が聞いてるんでしょ。
そうですよ、
JC、まあ、少なくとも確認してる限りで2人聞いてますよ。
ねえ、 JC 来ちゃいなよ。
あのすごいね、どんな話をすればいいのか困るよね。
まあね、ジェネレーション、まあでも逆にジェネレーションギャップで遊ぶみたいな、
そうだ、ね、
ことはできるかもしれないですよ ね。
いや、ファンとファンの近くにアニマルキャスターズですよ。
うん、
そうですね。
そうだ、面白いかも。
いつも君たちのそばにいるよっていうね。
そうそう、そういうことだよね。まあ、何分ね、この裏の回ですよ。
うんうん、
撮ろうかというわけは、はい、何のコンセプトというか、何もその企画的なものが決まってない状態でいつもどうしようかっていう感じでつながるので、
ノープラン、
ノープランで、なのでもう誰か来てくれた方がむしろやりやすいんじゃないか
と思って。それはあるね。
そう、
そうかもしれないです。
いやでもなんかそういう番組もなんかありはあるですよね。こうちょっとゲストとアニキャスの人たちがまあいろいろ喋るみたいな。
そうそうそう、
結局なんか俺ら3人の中で喋ってもちょっと広がりがねみたいなところもありますからね。そうそうそう、
すごいわかります。それゲスト呼ぶと楽っていうのはなんかすごいわかる。
そうですよね、
この3人だともう話すことも結構ねないかなみたいなね。
まあ話せるは話せるんだけどね。やっぱりなんかこうそんなに盛り上がらないよね、裏のテンションだと特にね。
そうだね。
なんかぬるっと話してます。それはそれでまあ面白がられてるのかもしれないけどね。
うん、
ぬるっと。
確かにゲストの新鮮だっていうのはね、
うん、
少なくとも僕は裏羨ましいなと思いながら。
お、どうですか、
聞いてましたよ。
お、うん、それは どういった部分で。
なんだろうね、なんかこう素の3人が垣間見れて、
うん、
なるほど、
なんかそうか、その バンドでなんかちょっとねバンドをやるとどうしてもこう、うん、シャキッとなるじゃないですか。なんか、うん、うまく言えないけど
シャキッとなる、う
ん、なんかその音楽やりますよモードになるじゃないですか。
まあ、
テンション的なものもそうだし、
うんうん、
そこをちょっとね、まあ
うん、
抜いてなんかこうなんかなんて言うんでしょうね、こう落ち着いた素のテンションでっていうのが、
ああまあね、ただの人対人みたいな、
そうそうそうそう、
友達としての会話みたいなね、
うん、だからすごくなんか雰囲気がいいなと思いながら、
そういう意味じゃパンダさんなんかスタジオで撮ってるやつとこっちだとほぼ別人ですもんね。どうしたみたいな。
そうそうそう
そう、お元気ないのかって言ったら、うん、そんなことないよ。元気ねえじゃねえかみたいな。
あるんだ、いろいろ事情が
ある、
ね。いろんなね、いろんな事情が。
事情があるんだよ。
まあまあ、家で撮ってるとそうなるわね、みたいなとこある。
まあまあ、そうなりました
。Animal Music Radio。
まあ、そんな感じで、
はいはい、
じゃあ今回裏では、ちょっとメッセージというか、ハッシュタグ、
はい、
いただいてるメッセージとか読んでいったりしてみましょうか、はいはい、DY さんとね、今回。
そうですね。
うんうんうん。
うん。
さあ、誰が読む？
そうだな。じゃあ、ハルさん読んでもらおうか。
あ、俺か。なんだこの指名制は。
わかる。
まあまあね、収録というか、録音のホストでもあるからね。一番声がクリアですからね。
そうそうそう。はい、大事。
まあね、だって
4人でバラで撮って重ねると大変だ。まあいいや、そういう編集、
は
い、
まあね、
編集あるあるはね。はい、5つ目、メガネ D さんです。
はい、
俺がジェシーならパーフェクトだったのにって、これメッセージのあれですね。
そうですね、
あのこの間のあれですね、
うんうん、
あのアニキャスにカバーしてほしい曲、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
お便りを、
漢字カタカナ縛りで、
そうですね。
そうそう。
はいはいはい。
あの時3通読んでね、JCJC メガネディさんだったっていうね。
ああ、そう、そういう意味か。
パーフェクト。そうそうそうそう。
そうそう。男子大学生。
いや、
DD だ。
番組的にはだいぶあれですけどね、パーフェクトで JC って、3通 JC から来ましたって。
すごいよね。なんだろう。いや、もうなんか、そうだったらあれだぜ。俺たちジャニーズだよ。ジャニーズ。
で、それやっちゃうと多分某ポッドキャストがジタバタし出すような気がしなくも
ない。
またジアン。
ああ、そっかそっかそ
っか。うん。多分なんとかさんの方がね。
そうです
ね。うん。ジタバタし出す、
まあ。あちらはあちらで続報としてはメッセージフォームは作らないって言ってましたけどね。
言ってたね。
ほら、番組サイト。の方にコメントつけるとこみたいなのあるんでね、うん、そっちでとかもあるんですよってこう遠回しに誘導してました
ね。ああ、遠回しに言ってましたね。
メッセージフォームは作らないです。
なんだそのポリシ
ー。そうですね。あとメガネディさん続きですね、第25回をもって、はい、初めはメッセージの中の漢字には読み方を書いてたんですけど、メッセージフォームがエラーを吐いたので泣く泣くカットしたんです、文字数オーバーですということでいただいております。
はいはいはい。
あれですね、漢字のね、読み方が分かんない。なんだっけ、なんか、宝末じゃなくてなんとかみたいな、
ね。そうそうそう、歌方だね。
歌方、ね。
俺もうすでに忘れてますけど。
結構難しい漢字ばかりでしたよね。
そうだね。
歌方、総
称、そういう
のか
ん
とか。
いやいや、もうあれですよ。
ん
もう大人なんだからね、
うんうん、
あれぐらいは読めないと。
いやでも歌方も調べたんでしょ、だって。
ん何だってお、知ってた、知ってた。
Google さん、Google さん教えてよってやったんでしょ。
これなんて読むのつって。
まあまあ、
なるよね。
なるよ、ね。
歌方だと、つって。
でも、ああいうのに関してはさ、本末でも合ってるからね。
まあね。
よね、
うんうん、
どっちも読むっていうのは珍しいかもしれないですよね。全く同じ感じでね。
う
ん、
そうだね。
全然違う読みみたいな。
いやいや、まあまあ、勉強になりますよ。
まあまあまあね。うん、ちなみに、宝末ってどういう意味ですか？宝末っていうか、歌方。
え？はい？
え？
はい、はい？何、何？あ、ごめん、ちょっと回線かな。ちょっと気を聞こえない。
歌、方。
え、はい？
次行きましょうか。次行きましょうか。
はい。
Q さんからいただいております。
はい。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですね、漢字カタカナのタイトルに、ですけど。突撃ラブハートも候補に加えてくださいっていただいてます。
お、
それこそジャニーズじゃん。
なんかあ、そうなの？ジャニーズのやつなんですか？
いや、違う、わかんないけど、タイトルがジャニーズっぽい。
タイトルがジャニーズっぽい。これなん、そうだ、もらってから。
これね、なんか今調べました。うん、マクロスセブンのなんか、カメラ
アミの曲。ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
多分。いや、調べて一番上に出てきたのがそれでしたね。
そうなんだ。
なかったんだよね。
え、あ、ってことは、加えてくださいってことは、あれですね、あの、アニキャスにカバーしてほしい曲に加えてくださいってことですね。
なるほど、なるほど。
はいはい。
なるほど。
わかりました、わかりました。ちょっと、あれですね。聞いた上で判断しましょう。
大人の対応。
ね、そう考えると多いね、感じ方かなの。
ね。
うん。
そうなんだよね。
じゃあ次。
はい。
はい。
あっくんさん、かっこ元ウルフさんですね。
お、お
う、うん、
はい。
ありがとうございます。
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 あり
がとうございます。
改変ワールド名曲だなぁ。あ、アニキャスさんにお便り出さなきゃ。テオくんの機材トークめっちゃ楽しい、盛り上がるっていただいておりますよ。
おー、ありがとう。
最近なんかね、なんか、テオくんいいですね。
テオくんいいですね。
いやいやい
や。ミュージシャン的な話がね、
掘れば出てくる。
ああ。いや、まあまあ、全然あのぐらいは、あの、ベースの基本ですからね。
おー、かっけえこと言うじゃねえか。おー、そうか。アニキャスのな。アニキャスの唯一のこのアーティスト成分だからね。
いや、そんなことないっしょ。
いやいや。
そうなの？そうなの？
まあ、あれですよね。
うん。
実演の中ではやっぱりね、一番、たけてますからね。
そう
ですよね。
そう。
うん。
あれです。比べ物ならないぐらいです。
いやいや、パンダさんの歌声も、なかなか。
いやいや、何をおっしゃいますか。
いやいや、
何を。
ねえ。もう、ハルさんのドラムも素晴らしい。
まあ、俺は。
いやいや、何をおっしゃいます、何をおっしゃいます。
すごいっすよ。言葉を選んだあげく。俺もうすごい
すみんなすごいよ。
俺もうすごいっすよ。
なんか褒められた。片言で褒められた。まあまあ、あれだよ、はるさん。はるさん。まあ、その話もいいんだけどさ、ほら、あっくんさんがせっかくほら、改変ワールド名曲だなって言ってくれてるんだからさ。
うんうん、
名曲ですよ。
売れない。
名曲ですよ。パンダさんが思ってるより名曲ですよ。
もっと言ってくれよ。
いや、パンダさんはなんだかあんま好きじゃないみたいですけど、名曲ですよ。いや、俺かなり好きですからね、言っとくけど。この、あの、実は最近俺あれですよ、ツイキャスとか時々ちょっとやってますけど。
はいはい。
あの、黙って改変ワールドやってますからね。
あ、そうなの？
そうですよ。
なんだよ、なん
だ。うん、やってますね。
あ、なんだ、知らなかったよ。
なんて言うんだろうね、やっぱ、スルメ曲なんじゃないこれって。
うん。
ああ。
噛めば噛むほどっていう。
なるほど。
なんかこう、バラードの中にもなんか厚さみたいのがあるんで、俺は方向性として好きですね。そういうのね。
あ、そう言ってくれると。
でも、パンダさんは好きじゃないらしいんで。
いやいや、
なんか、
なんかね。
ほらちょっと演奏すると疲れちゃうんだよ。
あれ
長いですね。
あれそんなむずいんですか逆に。わかんないですけど。何がそんなむずいんですかあれは。リズム。
ああ、まずね、リズムね。
おお。
最初のリズム。
最初のリズム。じゃっちゃっちゃ。
最初のリ
ズム。じゃ
っちゃっちゃらってあんじゃん。
うんうんうん。
あれさ、要は、ギターがメインじゃない。
うんうん。
そうですね。う
ん、ギターが
目立つじゃん。
うん、そうだね。他はちょっと抑えてみたいな感じだよね、B メロまで。
そうそうそう。うん。ミスったりするとさ、露骨にバレるじゃない。
うん、うん。まあ。
うん。
え、
だからね。
でも、ああ、そうか。B メロまで、まあ4コードですよね。
そう、だから、あの、そう、ズズチャラズズチャラって言ってさ、
うん。
何も、じゃーみたいな感じで入るじゃん、みんなが。
ええ。
ねえ、そっからすげえ安心すんの、俺。
そういうことなんですよ。要は気を使うみたいなことなの。
そうそうそうそ う, そう。
ごまかせられないというか。
ごまかせないっていう。
まあ、あれだよね。あの、ギターもそうだけど、歌も間違えられないしね。
そうそうそうそう。
目立つからね。まあまあ、目立つっていう意味じゃ、それこそ弱虫バラードとかの方が目立つには目立つんでしょ
う、ね、そう、だからね。あんまりそういう曲好きじゃないよね。
バラードとか。こうなんか
もうこの この条件から言うと俺弾き語りしちゃダメだよね。
ああ、でも俺逆に言うと弾き語りだったらほら歌詞見ながらできるじゃないですか。
あ、まあ確かにそうだな。
でしょ？で、なんならコードもそこに書いてあるでしょ？みたいな。
そうなんだ。
だってパンダさんってなんかこう、なんだ、コード見て、こうすぐに弾けるみたいなことできそうじゃないですか？
いや、うん、できるよ、一応。
もう、もう全然できるじゃないですか。
うん。そう。できるじゃないですか。ねえ、弾き語りってのは何だい？それで楽譜を見ていいことが弾き語りなの？
え、いいんじゃないですか？え、だってそれこそね、なんつうのなストリートミュージシャン的な人でも楽譜立ててとかさ。
うん。うん、やってますよね。
やってるよ。いや、ちょっとね、僕、毎日その弾き語りっていう定義がよく分かってなくて。
うんうん。
弾き語りって要は、まあギターとかピアノとかさ、
うんうん、
弾きながら歌うっていうのが、弾き語りなわけ。
ああ、そういうことね。要はギターボーカル的な意味の弾き語りね。
そうそう。
ああ、そう
だからもし、
楽譜を置いていいか悪いかで分けられてるわけでは、
わけじゃないと思う。
まあ確かに
そう。ないと思いますけどね。どっちも、どっちでもいいんじゃないですか。
そうだよね。ただ、弾き語りやる人は楽譜置きがちってのはあるけどね。
ああ、まあ。
一人で弾き語り要は。
そう。
するときはまあ確かに、楽譜置きがちだよね。
うん
うん、バンドサウンドでギターボーカルで楽譜置いてあったらちょっとかっこ悪いよって確かにね。
あいや、かっこ悪いから。
いや、
そうでもない。
変えていこう。
見た目なんじゃないですか。
え？ダメなの？
いや、別に置きたかったら置いてもいいと思いますけど。
うん、
よしよし。そういうの変えていこう、僕たちが。
ああ、
うん、
もうなんか。
ああ、なるほどね。なんかスタイリッシュに楽譜をこう、立てる。
そう。
そしてスタイリッシュにめくるみたいな。
そう。
ちょっと回転しながらめくるみたいな。
ああ、いいですね。
もっと来いよって言いながら指をこう、払う感じ
で。払うか。スンと。
あんまり強すぎて2ページめくっちゃったみたいな。やべえ。
おっとっとっとっと
って。
でも最近だとそういうのにほら、iPad とか使うパターンもあります
ね。ああ、タブレットとかもね。
そう。うん
ありますね、
かさばらないし。
スタイリッシュじゃないですか。
スタイリッシュだね。
スワイプ？それはありかもしれない
です、ね。スワイプして。
うん、そうだね、うん。そう。ともかく、何？コードを忘れるとか、
うん、
歌詞を忘れるっていう恐怖。
うん、
そこから僕は抜け出したいんだ。
いや、わかるけどね。わかるけど練習してよってことになるんですよね、きっとね。
バンドでも。ライブでもそれやっていこう。
いや、いいけど。別に構えやしないですけど、そんな。
あれだよね。昔、フジテレビでやってた、キンキキッズのさ、
うん、
ラブライブ愛してるんだっけ。
はい。
ね。演奏してる人とかコーラスの人がね、
うん、
楽譜置いて、ね。
うんうん。
そうしたり、やったわけだから。
ああ、そうだね。
そうだね。
まあ、メインで歌う人は、
ね、全部生演奏ですからね、あれね。
そう。行って、やってこう、それでじゃ
あ。だからあれじゃない、歌詞忘れないようにさ、ほら、よくあるじゃん。うん、なんだ、会場の後ろの方に、なんか大きく文字で。
スクリーン。
ああ、でっかいスクリーン。
ああ、いいね。
歌詞のカンペが出てるみたいな感じで、はい、誰かこう、はい、スタッフさん、アニキャスのスタッフさんに、こう、
そうだね、
ライブハウスの後ろの方でこう、なんか、でっかい iPad Pro みたいなやつをこう掲げて。
そうだね。
そう
しようか。
見てもらう。そしたらもうその人にページめくってるのはもらえる。
そうだね。あんまり距離があったりするとね、ちょっと読めないからね。そう、だから客を煽るふりして、もっと来いよって言いながら、それはスタッフに言ってるって実
は。はい。
もっとこっち来いよって。
もっと来いよがページをめくる合図。
そう。
あ、そういうこと。なんか秘密の合図を決めといてね。
うん。
そう。慌ててスワイプしたり、文字を書いたりしたり。
野球のピッチャーみたいにこの指をしたら。
そう。
はい。
っていう感じにしましょうか、じゃあ。
何の話だっけ？
いいのか？それでいいのか？
海兵ワールドかっこいいって話でしたっけ？
そう、
大丈夫か、はい、大丈夫か、はい、かっこいいのか、これ、みたいな。
そう、ライブのスタイルを。ライブのスタイルを改変していこうって話ですよ、だから。
そうですね。アニキャスならではのこの新しい切り口で。
そう。
でもそれこそ弱虫バラードとかなんか座って弾くみたいな感じだとなんか、なんでしょうね。座って弾くとなんか割と楽譜置いてるイメージって俺はあるんですけどね。
あー、なるほどね。
もう全部座って弾くかみたいになっちゃう、これ。
じゃあもう、じゃああれだね。アコースティックバンドにしよう。
あー、アンプラグドな感じ。
あー、なるほどね。
カホン。
あ、俺カホンやっぱり。優しくドラム叩くとかじゃでもダメだよね、やっぱね。
で、テオ君ウッドベースで
こう。そうそう、ウッドベース、ね。
ウッドベース弾けるの？
いやー、持ってないですからね。
てか、でかいしね、あれね。
でかいしね。
そうだね。じゃあ、アコースティックベースだよ、アコースティックベース。
あー、まあ、でもあれもね、慣れないとちょっと難しい、そうですよね。
結構違うんだ、あれ。要はアコギで4弦みたいなやつですよね。
そうそうそ
う。うん、でも、指置くところが多分ないから、
あー、ない。
多分、ピック弾きになるのかな？
へー。
うん。だから音色も多分だいぶ違うだろうから多分慣れるまでは時間がかかりそうですけどね。
いやいや、いけるよ。手を置くならいける。
あれ、そういう、そういうバンドだっけ？なんかサウンドがだいぶ変わりそうな気がしますけど。
なんかフォークバンドになっちゃう。
そうそう。
なんか。
じゃあ俺ピアニカかなんかで。
そうっすね。
もう一人くらいリコーダーとか入れますか？ポーポーポーみたいな。カホン
フモさんがいるじゃない。フモさんがいるじゃないか。
いや、まあ、いますけど。いますけど。
リコーダー。
本人はやら、だからないと思いますけどね。
いいじゃん。俺が楽譜を見たいっていうために全部を変えていくっていうね。
いや、カホンとかちょっとやってみたい気はしますけどね、なんか。
なんかちょっと面白そうだよね、うん、そういう音楽も。
なんか全然違うのやってみるみたいなの。面白そうだとは思うけど、なかなか踏み出せないですね。
そうだね。
ちょっとこう、冒険ですよね。
そうだね。
でもなんか、そのアコースティック的なスタイルっていうのは面白そうですけどね。
アルバムの一曲でちょっと、一曲ぐらい、はい、そういうのは面白いのかな、気はするけれど。はい。
はい、
うん、はい、
そんなところで、
はい、どんなところでね。
じゃあ次行きまーす。
行ってみよう。
次ポッドキャストオルネポ公式さん
お
ですよ。ゆるぼ面白ワードすぎるということで
いただいて、おー、ありがとうございます。
前回 のギタリスト募集に行ったやつですね。
そうだね。
おー、ギタリストゆるぼしてますって言って、
ゆるぼしてるっていう。
ゆるぼ言いません。いや、俺比較的。
ゆるぼ言いますね。言う。
言いますね。はい、うんうん。比較的言うというか、途中でなんかツイッターで多分俺は最初に見たのかな、ゆるぼ。
ですかね。だいたい2ちゃんとかからが発祥じゃないですか、こういうのって。違う。
なんかそんなイメージもありますけどね。
うん。
うんうんうん。まあネットスラングですね、うんうん。正確にはそういう言葉はないんだけど、なんかあの、キューボってあるじゃないですか。急いで募集。
ああ、はいはいはいはい。
あれの逆ですよね。ゆるぼ。
そうですね。ゆるく募集して
ます。そうですね。
俺最初見たとき、かんぼって読むのかなと思ってたけど。
はいはいはいはい。
あ、ゆるぼなんだ、これ。音読みじゃねえんだって思って。
最初漢字だったんですか？へ
え。あ、そうそうそう。
うん。漢字。
うんうん。ゆるめるのゆるいですね。に募集のぼ。うんうん、そうそうそう。だから最初見た時に、こんな言葉あるのかなーって普通に思ってたら、そんなことがなかったっていうね。
まあまあ考えてみれば、バンドメンバーを緩く募集してるっていうことがちょっとおかしいもん。
まあ普通に募集しろよって話やけどね。
そうそうそう。
確かに。
なんでその随時募集か。
うん、
いや、まあ随時募集っちゃ随時募集ですけど、
ね。まあ随時募集っちゃ随時募集なんですけどね。
まあ本来的には救護してもいいのかもしれないですけどね。
うん。
うん。
まあでもね、なかなかね、難しいよね。
難しいね。
そうだね。
うん。
この話になるたびに本当にいつもテオ君ありがとうって思うんだけ
ど。それはそう。
うん。
本当に。
いや、だってめっちゃ早かったよねっていうのはいつも言う話だよね。
そうですよね。すごい早かったよね。
うん、そう。
だってもう第3回にはいましたからね。
いましたからね。
そっか。
うん。
まあ、でも本当、たまたまですよね、こういうのって。
そうそう。
運命。
うん。たまたま、
何私たちが、運命だったの
ところを、たまたま見かけて、っていう。いや、
もう、なるべくしてなった、
そうね。
うん。
運命ですね。
うん、うん。
はい。
と出会えてよかったよ。
はい、あ、そうっすね。そう
っ
すね。
なんだろう。めんどくさいなこと。軽く嫌がられてるから。
そうっすねって、こう、目線をそらしながら言う感じだね、今ね。
あ、そうっす
ね。なんだこれ。
今ちょっと後悔してるじゃねえか。ポシャったこと。
傷してないです。
ああ。ああ。いやいや。まあまあ、ギタリスト。
そうですね、ギタリスト募集中ということで。
ね、あの、運命をね、お待ちしておりますので、皆様。
そうですね。まあ、何かのご縁がありました
ためらわずに。
ためらわずに。
勇気ちゃいなよってやつですよね。
勇気ちゃいなよ。
勇気ちゃいなよ。
そうですよね。でもなんか、まあまあ、テオ君は逆にあんまりそういうこと気にしなかったかもしれないけど、こうなんか送りづらいなーって思ってる人がもしいたらね、そこは、えいやって送ってほしい。
そうそう。あの、本当になんか送ったらおしまいみたいなさ、なんだろう、送ったらもう絶対入んなきゃいけないとか、じゃないんで。
そうですね。
やべえ、一回送ったら、
一回会ってご検討の上。
そうそうそう。一回そのね、スタジオに遊びに来ていたってね。
うん、そうそうそうそう。
表の会の。ゲストとして。
そうそうそう。なんなら、あの、
いい
ね、逆に、なんだ、アニキャスを、なんだ、試す感じでもいいですよね。
そうそうそう。
そうそう。アニキャスを試験するみたいな。
そうそうそう。
はいはい、俺が入るにふさわしいバンドかどうか見てやるみたいな。
そうだよ、そうそう。
で、それぐらいの感じで。
そんぐらいの軽い感じで、で、来ていただいてね、うん、ちょっとなんか話させていただいたり、演奏を一緒にしたり、ね、うんうん、ゲストでちょっと話をして、あ、いい感じだなって思ってね、あ、じゃあちょっとアニキャスのギター、自分加入しますって言ってくれたら、もしかしたらこっちが、あ、いや、大丈夫っすって言うかもしれないから。なんかちょっと違うん
で。電話できないけど。
ちょっと違うんだよ、みたいな。
言い方がひどい、ちょっと違うんだよって。
ひどい。
ちょっと違うんだよ。
ちょっと違う。
ちょっと違う。ちょっとね、イメージと違うんだよね。
そこまで。
イメージと違うんだよ。
そういうこと言うから来ないんでしょ。
そっか。やっべ。
やべ。やべやべ。
やった。
いや、まあ、ゆるぼしておりますので、はい。
で、ぜひね。
ぜひぜひ。
うんうん。
はい。じゃあ、最後ですね。この方は、どちらの様でしょうかね。DY さん。
お、
どちらの DY さん。ええ。
どちらの DY さんでしょう
か。こちらの DY さんじゃないかと。
ああ、そうなんですか。
ハッカキャンディーは名曲だよね。泣けるということで。
どうぞ、通り。
いただいております。
うん。
ハッカキャンディー、キンキキッズ。
はい。
はい。この中でハッカキャンディー分かる人。
はいはいはいはい。
はい。じゃあお二人どうぞ。
お二人どうぞ。
お二人どうぞ。
歌うのか。
だって。
歌えないよ。
歌
え
ないよ。調べても原曲出てこないんですもの。
まあね。まあいろいろその、ね、あの、お家事情があるんでしょう。
なかなかその辺厳しいですからね。ジャーニーズはね。
はい。いや、ハッカキャンディーは名曲なんですけど、
うんうん、
これドラマの主題歌だったんですよ。
あ、そうなんですか、
ね、元カノかな、元カレか元カノかなんかそういうタイトルのドラマだったんですけど、ドラマの内容はとってもひどかったのを覚えてる。
へぇ、ひどいとは。
うん。内山里奈さんが出てるんですよ。
はい、はい。
あ、そうだそうだ。で、内山里奈と堂本剛が今付き合ってるんだけど、うん、そこに広末涼子が、元カノが現れるんですよ。
そうね。チカちゃんが。
で、チカちゃん。
チカちゃん。
じゃない。
違う。
かな？
チカちゃん。
はいはい。
うん、これ本当に役名チカちゃんだったら面白いけど。
実は。
実は。で、うん、ああまあなんやかんやって、内山里奈とくっつくのが、広末とくっつくのか、
うんうん、
結果的に広末とくっつくっていう。
ああ、みんな元カノとも戻る。
よりを戻す話。
うわ。
で、内山里奈と、なんか、割とその結婚秒読みみたいなとこまで行くんだけど、
うんうん、
そう、だからひどいんですよ。
う
ん、
そう、ひどいっすね。
ひどい。
ひどい。
で、当時、その、僕、一緒にドラマ見てた友達と、なんだこのドラマつって、毎週文句言い合ってたのを覚えてる。
毎週見てんだ。
そうそう。
なんだかんだ言って。
バカじゃねえのつって。
なるほど。
いや、なんやかんや言って、つよしくんは内山里奈を選ぶよつって、二人で言いながら、 そうならないとおかしいっしょってなってたのに。
結果おかしかったって
。うん、結果、って
あ。まあ確かに内山里奈と広末涼子だったら広末涼子を選ぶな、俺は。
うん、あ、そうですか。
もう完全に好みじゃねえかよ。
そうそうそうそう
完全に好み。
いや、その関係を別としてね。元カノ云々みたいな話は別として。ちなみに役名、なおらしいです。
ああ、ちかちゃんじゃなかった。
さすがにちかちゃんじゃなかった。
ダメだよ。
な
ね、俺は内山里奈だな。
おそうですか。
俺も内山里奈かな。
あ、え、なんか、あれ。テオ君は、
さ、
そもそも内山里奈知らないみたいな。
わかんのかな、
うん、僕、内山里奈さんって方は知らないです。広瀬涼子さん知ってますけどね。
ただほら、
あんまりね、今出てないもんね。
テオ君からしたらさ、もう、結構なお姉さんじゃない。
そうです
ね。そうですよね。
だからちょっと難しいよね。
俺らあれだね、どのぐらいの年代、
そう、僕たち
結構上のみたいな話、
高島玲子とかになっちゃうからね。
なるほどね。
そういうことか。
まあ、あんまそういう目で見れないよね、みたいな。
そうそう。ちょっとパッと出てきたのが、ちょっとタイムリーな人だったんで、ちょっと。
ああ、まあね、いろいろね、いろいろ、ね。
まあまあまあ。たまたまですよ、今、たまたまですよ。
まあまあ、でもね、高島玲子さんは別に何もないですから。
そうそうそう。まあまあ、鈴木京香さんとかね。
ああ、そうね、
鈴木京香になっちゃうのかな、もしかして。
そうだね。
ちょっとお姉さんすぎるから。
うん、もう広瀬涼子の若き日のあの、なんかキャピキャピしてる頃を知らない感じだもんね。
そう
そりゃそう
だ、ね、すごかった
あ。
そうね。若い頃が一番すごかったね、きっとね。
すごかった
ね。いろんな意味でね。
いろんな意味で。
いろんな意味で
お
ねえ、まあ一方で、ほら、ね、昔スピードをやってたあの子は選挙に出てみたりみたいなこともありますし、ね。
あ、本当だよね。
ああ、ねえ。なってから考えますですね。
そんなこと言ってないですか？
なんかそれを言って、こう、物議を醸し出して、私は12歳から東京にいたので、沖縄のことは友達に聞くレベルだったんですけど、みたいなこと
を。はい、言ってましたね。
池上さんに突っ込まれるっていう。
そうそうそう。
僕も、実際見たわけじゃないですけど、割と話題になってました、
ね。なんか結構、あの番組はすごかったですよ。
そうね。あの番組もすごかったし。
結構ぶっ込んでました。
え、今井絵理子もなんか、うん、おうってのがなんか多かったですよね。それこそなんか、うん、なんだ、どういう、この件についてどう思いますかみたいな、こうアンケートがあるやつを全部未回答で返したりみたいなことやつ、
うん。
ね。
ひでえな。
ひでえ。まあ頑張ってほしいです。で
も、そうですね。
選ばれたからには、
うん。そうですね。
当選されたみたいですね。
まあまあ、立場が人を作るというね、
うん、
そういう場合もありますので、ね、
うん、まあね、
まあ、うんうん、選ばれたからにはです、
うん、そうですね、って、
ただ俺はヒロコ派でした、
あれヒロコだっけ、ヒロじゃなか
ったヒロコですね、途中でアーティスト名変えたんですよ、ヒロに、
うん、
あ、そうだったっけ、
そうそう、ね、元は島袋ヒロコですね、
うん、
そっかそっか、
うん、だから
何か俺はね、タカコだね。
タカコ派です。一重派はいないんですか、一重派は。
一重派はなかなかいないでしょ。
いないですね。
いやいや、
俺
は
なかなか。俺どっちか、俺やっぱヒロコかな、やっぱな。
この、ジェネレーションな話。
また、帝王くんが。
帝王くんが、
帝王くんが、
ぷぐって。スピードわかるかい、スピード。
ああ、グループ名は知ってますよ。
ああ、グループ名は知って
る。
うん。
キアヌ・リーブスがあった映画じゃないからね。
違うね、違う。なんかバスに爆弾がっていう話、
ああ僕そっちの方が好きです。
あれ、
そうだろ
う、ね、あのスピード2って映画があったんだけど、
あ、
なんか、
は
い、主役じゃなくてヒロインが続けて出て、主役のキアヌ・リーブスは出なかった
ね。
不思議な映画ですよ。
え、1個目がバスじゃない、電車、
バスじゃなかった、
見てないんだよね。1
個目バスかな、
で2個目が電車か、うん、
いや、ちょっと俺もはっきり覚えて
ない。2個目船じゃなかったです。
あー、それなんか俺最後のシーン見たかもしんない。あ、最後の方のシーン。あれ突っ込んじゃいますよね。
うんうん。
どうなんだっけね。
うん。なんか見た気が
する。そうだって
。
うろ覚えです
よ。よし、この話はやめよう。
はい。
やめとく、
はいはい。
話を出した俺がそうだったっけつって。
そうね。まあ、スピードは今で言うとあれぐらいなんでしょうね。
ももクロ？
ああ、なるほどね。
なるほど。
近いかもしれないですね。
うん、
そうね。
なんかあのね、まあ今みたいなこう、 なんだ、多人数のアイドルとは私は違うポジションです
よね。うんうんうん。こう、まあ割と少人数というか4、5人で、歌って踊るみたいな。
うんうん。うんう
んね、今はもう、数の暴力だから。
暴力。
暴力。暴力。暴力じゃない。
いやいやいや、いやほら、こんだけいれば、こんだけいりゃいいのいるだろうみたいなさ。
うんうん。でもあれですよね、あの頃の世代の人って、まあ、ほとんどもう今はやってない方ばっかりじゃないですか。スピードもそうだし。
うん。
近い世代だとマックスとか、
ダバンマックスはやってるんだけど、まあ、
あんまり、
ね、
出てないから
。ね、なんか一人が赤ちゃん産んで帰ってきたら一人が妊娠してみたいな
感じ。ああ、なるほどね。いろいろ事実上活動できない期間
が。うん。ね、なんかそういう、なんか、代わり番号にこう、
なんか、
休む感じ。
マジの職場見てるじゃん。なんとかさ、産休だから
そうそう、そうそう。
そう。あんまいないけど。なんか、ね、それこそ安室さんとかは未だに活動してるよなと思って。
ああ、してますね。なんか海外とかで割と、
そう、
ね、
すごいですよね。
韓国とかあっちの方で人気なんでしょ今。
うんうんうん
うん。
いまだにテレビとかで出てくると変わんねえなーと思ってすげえびっくりしますけどね。
うん
うん。
もう言うてももう40ぐらいですからね。
そう。
ほら、
すごいね。
安室ちゃん40ですよ。
でも逆にね、あんだけ前からいてまだ40かって気もせんでもないですけどね。
あ、確かにね、うん、若い頃から出てるからね、ちょっと。
出てきた当時かなり若かったですもんね、確かね。
13、14歳ぐらいですよね。
なのかな、
うん。
そうだね。お、帝王くんが黙ってしまった。皆さん何か、もっと最近の
話。安室奈美恵はわかります。
安室奈美恵さんわかります
か、うん、?2 曲ぐらい。
2曲。その2曲。その2曲。
エアソロブレ。エアソロブレ。
セレブレイトのやつです。
ああ、セレブレイトですね。はい。はい。曲はセレブレイトのやつでした。
はい、あと、はい、デイビー・ドント・クライ。
はいはい。
ああ。
なるほど。
だけっすかね。うん。あとわかんないです。
デイビー・ドント・クライはだいぶ最近の方ですよね。
うん、そうですね、最近です。
なんか、曲調、それこそ、まあ、TK さんがプロデュースやめたのかもよく知らないんだけど、うん、だいぶ変わりましてね、曲調がね。うん。今っぽくなったというか。なんかすごい、うまいこと変わったなっていう感じがする。
うん、
そうそう、時代に合わせて。すごいなと思って、
うん。
思ったりしますけどね。
そうだね。
俺どちらかっていうと、ね、そう、今のかっこいい感じの方がどちらかっていうと好きだったです。
そうそう。
わかります。
なんか
あれだよね、
うん。
本当に外人みたいなさ。
そう。そうだよね。
なんかさ。
なんか海外で受けるのが納得する感じの。
そう。これ、
うんうん、
逆にね、なんか、かっこいいよすぎて、ちょっと日本人では早すぎるんじゃないかっていう、なんか変な。
ああ
、うん。日本受けは、なんか、その大衆受けはしないよね。
そう。
そもそも、うん、曲、歌詞が日本語じゃないと、日本人に受けないってあるよね。
そう、でもかっこいいんだよね。
かっこいいですね。
うん。
ああいう曲のバックトラックを作りたいよね。
ね、作りたいですね。
わかります。
めっちゃ作りたいですね。
かっこいいな。そういうとこ含めてかっこいいなと思いますけど。
いや90年代の人たちまだ頑張ってるよ。
お例えば。
いろいろ。まあ、浜崎あゆみさんもそうだし。
お
ああ、この間出しましたよね。
あ、そう
出しましたね。
うん、なんかジャケットが手首を縄で縛られてるやつで、
そうなんだ。
おお、
やってんなって思います。
ね、
あとは
何 TRF、
宇多田さんもね、なんかアルバム出すっつってね、
そうだね、
はいはいはい、
再始動って言ってましたね。
うん、そうですね。
うん、
そう90年代の人頑張ってますよ。
確かに、そうですね。
うん、
皆様、
うん、
あのね、
はい、
すごい話の腰折るようで、
ええ、
あれなんですけども、ええ、うん、ハッシュタグのアニキャス、まだあるんだな。
うん、あ、まだあります、
ね。おぉ。
あのね、
おぉ、いえ、
ツイッターの検索ね、時々嘘つくんでね。
そう、
えー、
何やってんだよ、ツイッターよ。
呼んじゃってよ、呼んじゃってよ。
呼んじゃって。
そうだね、僕の方から。
あの、パンダさんのいい、パンダさんのいい声で呼んじゃって。
まあまあ、あれですよ、本当読むほどのメッセージじゃないんですけど、ヒゲとメガネットさんから来てるんですけど。まあ、本当に読まなくてもいいのかな
って。いや、本当に意図して読まなかったわけじゃないですよ、本当に。
いただいたので、ありがとうございます。ヒゲさん、
ありがとうございます。ありがとうございます。
シャープアニキャス、また事案かよということでね、いただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。これにはあまり触れない方がいいですかね。
事案、なんでしょうね、事案というのね。
事案。
全然わからないです。皆目見当が、
ね。全く、何の、まあ、めちゃクリーンな内容しか話してないですからね、うちの番組ね。
我々ね、ただ女子中学生から熱いメッセージをいただいているっていうわけですからね。しかも二人から。
そうです。
わからない。よくわからない。彼が何言ってるか。わ、僕は彼が何言ってるかわからないよ。
熱いメッセージって言われるとちょっとなんか事案感ありますけどね。
あ、本当に？そうそう。
そのメッセージ。JC からメッセージをもらい、その内容について熱いメッセージという事案発生みたいな。
事案。鼻の下を伸ばす事案。
それは事案だね、確かにね。
それは事案です。
あの年齢差15歳以上下の方に対して鼻を伸ばす事案発生みたいな。
多分年半分以下かもしれない。
あ、そうですね、パンダさんから見るとね。
可能性ありますね。
うん。
いや、でも、嬉しいですよね、なんかね。こう、ね。だって、僕らが、その中学、高校の時って、それこそ安室ちゃんとか、スピードとかね、そういうのを、まあ見るぐらいだったじゃないですか。それが今の中学生はこうやってね、あの、アニマルキャスターズっていう、まあ個人が、どこの事務所にも所属してない。
所属してない。本当に、日陰のもの。
そうね。
ね。しかも、ポッドキャストっていう媒体でね。
そうですよ。
日陰の、
ね、
コンテンツ、
ね。日の当たらない。
一番そういうなんか流行に敏感な年頃の子たちが青春を捧げてくれてると思うってね。
いや、青春は捧げてはないと思います。
あ、捧げてない。いや、
アニキャス、一部はね、
最高って思ってくれてるっていうのが、
ね、まあ、時間を割いてね、聞いてくださるのはありがたいですね、本当にね。
本当に嬉しいです。だから、ね、その、なんだろうね、女子中学生のね、そういう思いをですよ、
うん、
事案という一言で片付けてしまうようなね、
うん、
そんな大人にはなりたくないですね。
ああ、まあ、そうですね。
あの、なんだろう、この喧嘩越しは。
よし、待ってやる。
仲良くしよう、仲良く。
そうだね。そうそう。すいません。すいません。ついついね。仲良くしましょう。仲いいので言っちゃうんですよね。
そうそうそう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、もう、俺、なんならもうあれですもんね。ポッドキャストっていうものを、なんだ、JAC というか、中学生の子が聞いてくれてるっていうだけでだいぶ嬉しいですもんね。
いや、本当だよね。
うちの番組に限らず。
ね、どうやってたどり着くんだろうね。
ね。
JAC。やっぱ iPhone とかに入っててみたいな感じなのかな。
あ、じゃあこれ
で見たってことなのかな。
うん。
多分どうなんだろうね。
ね、
逆にちょっとそのきっかけを聞かせてほしいかも。
ね、聞きたいですね。
確かに。ポッドキャストを聞き始めたきっかけね。
うん。なんかもう、逆にリスナーに聞いちゃうみたいなね。
そう、ね。なんかほら、でも極端な話ね、もしかしたらほら、Cさんのブログからみたいなパターンもあり得るかもしれない。
ああ、そっか。
なるほど、なるほど、なるほど。
わかんないけど、まあ、そもそもそこにどうやってたどり着くのかもあんまりピンときてない。
うん。
ね、ちょっと聞いてみたいですね。ぜひよかったら。
本当だね。
お答えいただけると嬉しいかなと思いますよ。
ね、はい。まあ、一つ分かっていることは、我々のところにたどり着いたのは、多分続かないラジオから来ていただいたっていうのね。
そうなんですね。ヒゲさんと Q さんがやっておられる、多分続かないラジオから。そう
そう。素晴らしい番組。
そう。
素晴らしい番組。
唯一無二のタイトルをいろはで数える。
うん。
唯一無二の番組から。
はい。
いただいたということでね。
いただいて
もうヒゲさんに足を向けて寝られない感じじゃないですか。
ね、新コーナーも始まりましたからね、最近ね。
おう、そう
ね。そうね。
なんか、あれですね。あの、TTR の人以外の人が出てましたね。
そうですね。
急にね。
急に。
そうそう。まあ、
突然。
ちょっとその話軽く後で聞きましょうか。
何ですか。
どういうこと。
いやいや、ちょっと僕疑問に思ってることがちょっとあったんですけど。
はあはあはあ。
そうそう。あ、まあでもね、実はもう一つ来てるんですよ。
うんうん。
お
便り。
お
う。はい。どちらでしょう。
ですね、テイさんからです。
おう。あ、テイさん。
どちらの、どちらの
テイさん。
僕、ウェンジのことを灰色って言っちゃってますが、リッチな感じの茶色です。とにもかくにも木はいいですよねっていうね。
ああ、そうだ、そうだ、そう。そう、こないだの、その、僕の使ってるベースのあの、指で押さえるところの木の色をなんか、ポロッと灰色って言っちゃったんですけど、
うん
うん、あ、やっぱミスったなと思って、全然違う違う、茶色茶色と思って、ちょっとそこで訂正をさせていただきました。
あ、なるほど。
はい、
このテイさんはね、帝王君。ですね、
そうそう、
はい、
まあ灰色の木ってないもんね逆に言うとね
灰色の
実はあるんですよこれが。
あ、そうなの、灰色の
木、
いいね、海底に、海底じゃないわ、湖の底とかにずっと沈んでて、はいはい、海底の泥とかを吸い込んで灰色になったりする木とかがあるんですね。
へえ、お高いの、
これはまた。お、これは高いです。お、高いです。
高いね。
すごい。それを加工して。
はい。
それなんか、いい音とかというのは別の次元で、あれだね、なんか、希少感あるね。
ね、そうですね。
なんか別にいい音しそうなイメージもあんまりないけど。
いやいや、いい音するでしょう。
するの？
でもなんか、その、よく、その湖の底とかに、あの五大湖あるじゃないですか、アメリカの。
はいはいはい、
はいはいはい。
そこになんか何十年も何百年も、こう湖に沈んでた木とかを取り出して、うん、それをあのネックの木材とかに使うことがあるんですけど、うん、普通の、その、まあ普通に地上で育った木よりも、その木の中身がぎゅうぎゅうに詰まってるんですよ。
うん、
そう、だから、すごい音の伝導とか、すごく良くて、いい音が出るっていうので、結構高い値段がついたりするんですよね。
なるほどね。それは確かに原理的にもそうかもね。
うん、
詰まってるものの方が響きは良くなる、
ね。
ただし、重そう。
そうですね。
ね、
重くはない
です。うん、そうだね。水吸ってくかもしれないからね。
いやいやいや、乾かすだろう、どう考えても。
加工する上でいろいろやりみたい
な。あ、そうなん
です。なんで濡れ濡れの状態で使うんだよ。
いやいや、
糖が浴びてきたりとかすんの。
そうそうそうそう。だって考えてみる、何百でも水なんか沈んでんだぞ。じゃあ湿ってんだろうよ。
苔とかつ、
乾かすでしょ。苔
とかついて
ね。いい感じになんかいろいろやって乾かすでしょ。
そうか、そうか、そう
か。嫌だわ、なんかスポンジみたいになんかギュッてやったらジュワーって出てくるみたいな。
そう、ジュワー。押さえたらジュワ
やりにくせスライドとかしづらいみたいなズルズルいくわ
ズルズルって。
その木材をその保管する上でやっぱりその水 の, あの中の比率とかが変わったりするとやっぱ木ってあれじゃないですか、
うんうん、
その水が中に含まれてるのと含んでないのとでは全然なんか、
うんうん、
曲がったりとか、形変わったりとかするじゃないですか。
ああ
、はいはい、
あ、そうですね。
やっぱその工程でいっぱい捨てられる木材とかもあって、
うん
まあ、その中でちゃんと楽器になれるな、こいつはって、その管理してる人が思ったやつじゃないと楽器にはならない、ね。
選ばれた。ああ、じゃあもうそれこそ選び抜かれた。
うん、そうですね、どんどん。
あれだ、あれだよ。
え？
海の、海じゃねえや、湖の底にさ、沈んでる木をさ、
うん、
全部が全部なれるわ。
うん
ないし、
うん、
だから
本当にその、まあ、そうですね、うん、
ロマンだよね、
うん、ロマンです、木はロマンなんです、
木はロマンだよ、
名言いただきました、
いただきました、
今回のタイトル木はロマン、
木はロマン、はい、メモっときます、
入浴剤みたいになってるけど
バスローマン
みたいにな
ってるけ
ど、なんかねいやいや、そういや、すごいね、帝王くんのその知識は。
ね、
素晴らしい。
い
や、ガンガン攻めていこう、これで。
うん。
うちの番組。
全然知らないもんね。
いや、そう、全く知らないもん。
うん。
すごい、すごい。
まあ、とりあえず、帝王くんが使ってるベースの指板は、茶色いと。
茶色。茶色い。
うちの何の茶色い。
うんうんうん。
なるほど。
俺も昔灰色と茶色をよく言い間違えてたなと思い出しました。なんとなく。
なんとなくね。
なんとなくね。なんとなくありますよね。
なんか口でからポロッと出ちゃったんですよね。
あるある。
なんか茶色のことをグレーって言っちゃいそうな。なんとなく
ある。あるある。
ああ。
なんか、あの、あるよ。
ないだろ。
あるよ。
ないっすか？
ないよ。
あるよ。多数決である。
あるか。
これがね、これがね、やっぱ民主主義です。
いや、別にある、あるはあるでいいんだろうけど、ないはない。
野党になっちゃって。
野党ね。ある党とね。ない党、ね。
ない党。
まあ、どうでもいい。別にそれ、だから何ってこと全然ないっていうね。別に推し進めようとたいと思わないみたいな。
うん、そう、僕、この間初めて選挙行ってきたんですよ。
あ、そう。
おう、そうか、そうか。
そうなんですよ。
選挙権今年から？
そうなんですよ。18、19が今回からじゃないですか。
うん。
でも僕ちょうど20歳なんで、どっちみち今年からっていう。
そっか、そっか。
本当は今年からなのに、なんか18歳ばっかり、18、19ばっかり注目されてんだけど、何なのみたいな。
いや、これは非常に興味深い話だよ。考えてみなよ。
うん。うん、
ね、
うん、
今までは本当に18、19までさ、選挙権がなくてだよ。
うん、
投票権がなくてさ、
うん、
ね、よし、20歳になったからね、俺は初めて生きるぞってさ、心待ちにしていた人がさ、いるわけじゃない。
うん、
はいはいはい。
そうそうそう、そう。
おそらく。
うん、
ね、
うん。
なのにだよ。
うん、
何引き下げてんだよって。
なんか注目されねえぞ。
だけんだよ、だよ。
で、面白かったのが、
うんうん、
あの、そう、18、19歳の、うん、投票率。
うんうん、
これ45.45% なんですね。
うんうん、
う
ん。これ僕があのよくパスワードとかに設定する番号なんですけど。
言っちゃダメ
だ。言っていいのか、そんなこと。
うん。まあ、まあ、とりあえずこれはまず、次の話題に行きましょうかね。
なんだそれ。
ピーとかないのかよくわかんない。
何今のピー入れた方がいいの？
わかんない。ピー入れた方がバレる。
全然大丈夫です。全然です。あの、あれです。あの、
え、なんかの数字なの？
オンラインゲームのあの、部屋に入る番号とかをよくそれをするよ。
なるほどね。え、それはもともとなんかの数字なの？
いや、まあ。
意味はない。
うん、特にない、
うん、ああ、そうなんですね。適当につけた数字。
はい。
はい、え、でも 45% ってどこなんだろうね、なんか。低いのか。
半分以下。
なんか、
でもなんか大学生とかだと、あの、本籍地を移動してなくて、
ああ、
その、
いけないみたいな。
僕もそうなんですけど、うん、そう、だからすごいめんどくさいんですよ。
バカ野郎、香川はね、うん、帰ってられっか、みたいな話。
そうそう、あの、そう、地元の、なんか、役所のページから、なんかその、届けの用紙をダウンロードして、それをあっちに送って、そしたらこっちに来て、みたいな、すごいめ
ん
どくさいことをして、やりましたよ、
やりました。遠隔地投票みたいな。
あ、そうですね。
偉い。
素晴らしい。
ここまでやる。
レッツボート。
レッツボート。レッツボートですよ。
レッツボートですね。
大
丈夫。へぇー。でもなんか 45% って、まあまあ、逆に俺まあまあなのかなって思っちゃったんだけど。
そうです。
だって初めて。
僕ももっと低いのかなって思いました
けど、ね。そう。それこそ 20-30% ぐらいなのかななんて思っちゃったんだけど、
うん。
意外とでも半分近くちゃんと行ってるんだと思って。
うん。
すごいじゃんって思ったんだけどね。
いやー、でも、あれだよね。その、なんか、なんだっけ、あの、ニュースやったんだけどさ、その、18歳、19歳、
うん、
あの、行きましたか、はいはい、行きますか行きませんかみたいなさ、
うん、
なんか、行った人はさ、なんか、やっぱり自分がな、自分の一票でとか、
うんうん、
ね、変わるかな、
うんうんうん、
あと、なんだろう、この、引き下がったことによってさ、歴史的じゃないよ。
うん
うん、
やっぱり、行こうと思いましてとかいう人もいるわけじゃない。
うんうん、
あの中には行かなかった人の中の意見としてはね、やっぱりその政治のことがよくわからないし、
うんうん、
誰を選んでいいかもわからない状態で、ただ行くのは良くないのかなっていう意見もあったわけよ。
うん、
まあまあ、もう姿勢として、まあ知ろうとしてないっていうのもまあ一つはあるんだけど、
うんうん、
まあ確かに本当にわからないで、ただ行くっていうのもまあ違うのかなっていう意見もわからなくもない。
うん、
うん
うん
そうそう。
いやまあ実は言うとね、あのうちも行ったんですよ、
うんうん、
はいはい、
ね、投票に行ったんですよ、はいはい、であのうちは結構毎回行く家 で、
うんうん、
でその時ね、うん、ちょっとそのスタンスに似てるんだけど、うん、うちの姉貴が、あのうちの猟奇的な姉がね、
はいはいはい、
はいはいはい、
おなじみの、
そうそうそう、
おなじみの、
おなじみのね、が一言ね、はい、ね、さあ投票来たぞみたいな、まあ誰がいるか分かんないんだけどねみたいなこと言うのよ。
うんうん、
そのなんだろう、
いきなり猟奇的です。
そのモチベーションが高いのか低いのか分かんないこの。この投票何っていうね。
そうそうね。
でもなんか俺その考え方って今言ってたさ、考え方ってなんか間違ったところに投票しちゃいけないみたいな感じに聞こえるんだけど、そういうことなんだね。
まあ、結局それも一つあるんじゃないの？
なのかな？
だよく知らないのに、ただこの人でいいかっていうのは違うのかなっていうのはもちろんわかる。
うん、まあまあまあ、
分からない、ね、まあ、知名度だけで選んだ結果、今回の都知事みたいなことはありましたもんね。
そうそうそう。
うん、
でもなんかそこまで考えてそう言うんだとしたら、そういう人はなんか逆に、ね、そういうところにこう、不用意に投票したりはしないんだろうなっていう、なんか逆に安心感みたいなのあるけどね。
まあまあね。
うん、
だから、今まではさ、なんか、考え方の一つでさ、やっぱりね、うん、投票権があるんだから、その投票にしに行かなきゃよな、とか思ってたんだけど、
うん、
まあ意見の一つとして、その、本当によくわかんないのに、投票してやっていいのかな、だから行かないっていうのを聞いてさ、
うん、
18歳とかから。
うん、
あ、そうしたら、まあまあまあ、確かにそうかって。だから、とその投票率が低い低いっていう風に嘆いてるけど、
うん、
何が悪いって政治に興味を持てなくしてるのが一番悪いのかっていう。
あ、それはそうですね。
やっぱり。
そうね。
だから、
それはあると思います。そ
うそう、投票率が低いって嘆くのは間違ってるんじゃないかっていう、その、政治の方。結局その政治に興味を持ってたりすれば、まあ、全員ではないけども、あ、じゃあこの人にとか、あ、こうしたこの人の方がいいかなっていうのが分かって、た上で投票に行く人が増えるわけじゃない。
うん、
やっぱり。
うん、
俺何を真剣に話をして
るの。さあ今日のねアニマルミュージックレディオすごいですね。
タイムに話
政治政治正解をパンダが正解を切るスペシャルです。
切るスペシャル。
今日の。
いやでもそれはそうだと思いますね。
うんうん、そう、
やっぱりテレビ番組とかを見てる。
うん、
だけだと、やっぱり多くの人がそうじゃないですか。主な情報収集の手段としては、うん、テレビとかがあって、なかなかみんな生活とかね、それぞれあるわけですから、忙しくて、自分でネットでいろいろ調べてとかっていうのもする時間ないでしょうし、そういう中でやっぱりね、ああいう政治家があんなことやこんなことをしてたりとか、こういう発言をしてるとかっていうのを見てたら、やっぱり、あれですよね、政治に興味をなくしちゃうのは自然なことなんです。まあだからこそやっぱりあれですよね、こちら側がやっぱりなんとかいろいろね、
うん、
勉強したりしてそういう人を当選させないとかっていうね、まあ時間があるときにちょっとずつそういうのをやっぱやっていくしかないですよね。
うん、そうね。うん、なんかでも正直さ、そのぐらいの年代の頃ってさ、まあ政治にピンときてないじゃない、うん、正直自分
まあ来てない。
そうですね。
そうそうそう、だからなんかいかにそれをピンとこさせるかみたいなところってね、うん、やっていかないといけないんだろうね、本当ねって思うよね。だからなんかそういうことをさ、なんか新生死じゃないけどさ、こうなんか、うん、タブーっぽくなりがちじゃない、日本って。そういうのあんまり喋るのってよろしくないよねみたいなさ、じゃなくてもうガンガンそういうのはさ、ある種エンターテインメントじゃないけどさ、どんどん消費してたらいいんじゃねって思うんだけどね、ある意味、うん、で俺は思ったりするな。だから結局つまんないものでしかないから興味が湧かないわけさ、若い人もさ、なんかある種ね、面白く分かりやすく、それこそ池上さんの番組みたいなやつをさ、なんかしょっちゅうあるみたいなさ、なんなら月1で池上彰が今の政界の状況を切りますみたいなさ、やったらもうちょっと興味持ってるとかさ、そういうのはあるかもねなんて思ったりするよねっていう、
まあ、ちょいちょいはやってるけどね。
まあね、
うん、
うん、
そうですね。
それでもやっぱりそんなイメージ自体があんまりないもんね。
うん、
そうですね。みんなで選んでみんなで作っていく社会ですからね。やっぱみんなで、やっぱ興味を持たなきゃ本来はいけないものなので、
うんうん
うん、それが大事ですよね、やっぱね。
うんうん
うん、どうすれば興味を持つかね、うん。
まあでも基本的に間違いなんかないからね。投票する上でさ。
うん、
どこに投票したって別にね、ほら、当選しなかった人に入れたのが間違いかって言うと別にそういうわけでもないじゃない？
そう。
なんか、ね、自分なりに行ってみて入れてみるみたいのが、なんか、ある程度正しいんじゃないかなって俺は思ったりはするんだけど
ね。うん、そうですね。正しいとか間違いとかね。
うん。
ね。世界がね、世界が僕を試しますよ。
エブリデイ。
本当ですよ。
エブリデイ。
この世はラビリンスですよ、本当に。
ラビリンスですよ。
本当だね。複雑だわね、本当にね。
ね。
永久ですよ。
永久ですよ。
どうですかこの締め。
ね、出口を探して彷徨う僕
の。そう、彷徨う。はい。
感じでいかがでしょうか、
はい、はい。
そうですね。
はい。まあ、いい頃合いで。
いい頃合い
で。頃合いですかね。
まあ、じゃあ最後に、ディワイさんに何か告知があれば、はい、していただきたいなと。
そうですね。DY のパルベライズビートというポッドキャストをやっております。
はい、聞いてます、はい、聞いてます、
ま。ありがとうございます。はい、毎週日曜日更新してますので、
はい。
はい。カタカナでパルベライズビートと検索してもらえると出てくると思いますので、JC の方もぜひ。
まあ、そうですね。
まあ、
お便り。
お便りもね。お便りも、ね。
ぜひ。
はい。
聞いていただけると、
はい、あとデジタルシングルを出してます、
はい
お
はいL&P という、デジタルシングルを出してまして iTunes とか Amazon Music 等々で販売していまして、こちらの収益の方を、平成28年熊本地震の義援金として使わせて、いただいてますので、もし興味がある方は検索して聞いてみてください。あと Amazon Music とかね Apple Music とかでも配信しているのでちょっと買うまではっていう方は、そっちで聞いていただいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
まあ、さすが、過不足ない。
素晴らしい。
素晴らしい宣伝。あ、アニマルキャスターズも、情熱スポットライトという曲を。
あ、そうですね。
iTunes とか、Amazon MP3 とか、
はい。
なんだ、Google Play Music とか、はい、まあいろんなとこで、
ね、
いろいろ言っておりますんで、はい、よかったらぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。
そうですね。
はい。
お高いんでしょ？
え？
いやいや。
いやいや。
それがあれですよ。
もう
ペットボトル1本分のお値段で買えるんですよ。
なんですって
出ました。
出ました。
すごい経済的。
そうですよ。もう90年代の頃はシングル CD1000 円しましたからね。その頃から比べたらもう。
150円ですからね。
そうです。
そうです。
熱中症対策にもね、なりますので。
あ、なりますか。ああ、
そうですか。
なるほどね。
情熱なのに熱中症対策になる。
そうですよね。水素とか入ってますからね、なんかね。
ああ、なるほど。体にいい感じで。
そうそうそう。マイナスイオンとか出ますから。はい。ぜひ
買っていただけると。はいはいはい、はい。プラズマクラスターより効くっていう。
そうですね。
効きます。
巷ではそういう噂が、はい、
何の実証もされておりませんが、
はい、はい、
聞きます、はい、
はい、
ということで
クレーム等は一切受け付けをしておりません
。そうですね。まあぜひそちらの方もね、視聴とかもできますんで聞いていただけると嬉しいかなと思います。
はい、
はい、それではじゃあ今回25回の裏アニマルミュージックレディオでした。今回、来ていただいたディワさんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
楽しかった
。
ありがとうございました。
ぜひまた何か機会があれば
はい、
教えていただけると嬉しいです。
はい、ミュージシャンなん、はい、
あ、そうですね。まあ今回のね、まあまあ実は打ち合わせの流れでだったんですが、まあそのね、打ち合わせの結果はおそらく音亀フェス2016パッション、まあ11月5日にね、うん、配信されるもので何らかの形で出てくるんじゃないかなと思われますので、うん、そちらもぜひチェックしていただけるとという宣伝を挟みつつ、
ね、
終わりたいと思います。
はい、
よし
よし
よし、
はい、ということでじゃあ25回裏でした。皆さんさ
よなら。また来月。
また来月。
バイバーイ。
さよなら。
バイバーイ。